ラジオ食堂大阪大です。
ということでいきなりなんですけども、
はい、
今日は、
はい、
坂谷さんに来ていただいてます。ラジオ食堂の、
はい、中堅ネットラジオ の、 あの坂谷と申します。よろしくお願いします。
1月か2月でしたっけ。
あ、そうですね、1月ですね。
ということでこんばんは、豊子名人です。今日はですね、坂谷さんがまた東京に出張だということで、
はい、
ラジオしようやってメールが来たんですよ。
そうなんですよね。
いや、ちょっとするの？
すまへん。
すごいね。すごいね。嬉しいんですよ。やろうやって来てくれるっていうのは、やっぱりこう友達から誘われてなんぼってやるじゃないですか。
そうですね。
僕もどちらかっていうと、人に、どっか行こうよって言う方なんですよ。
あ、
誘われるよりも、誘う方？
ああ、わかりますね。
だって、はい、だって、愛するよりも愛されたいマジでじゃないですか。
まあそうですね。でもあの、峰なゆかが言うてましたよ、
うん。
あの、受け身やった一生自分よりレベル高い人間と付き合えないって峰なゆかが言うてはりましたよ。
ああ、あの、元 AV の人が。
言うてましたよ。だから、自分からいかんと自分よりレベル高い人間と一生付き合えないって言うてはりましたよ。
そんなもの？これとなんか違うと思うけど。ということで、ラジオ食堂、ラジオ食堂をちょっと休んでたんですよね。
あ、そうそうそう。あの、2ヶ月ぐらい休んでました。
で、僕は、ごめんなさい、ラジオ食堂再開は実は1回してるんですよね、今。
あ、そうなんですよ。
それ気づけなかった。申し訳ないです。
すいませんね。
いや、あの、タイムラインは大賑わいだったという。
大賑わいでしたよ。あの、ラジオ食堂復活やった、言って。
マジで。
ほんまに。す
み
ません、ちょっともりましたけど。でも、いやでもほんまですって。
うん、でも今日は、あれですよね、平日の木曜日。
あ、木曜っす。
ですね、木、金と、坂谷さんは、
あの、東京にね、出張でやったんで、はい。
うん。で、今日はですね、木曜日の夜なんですよ。
はい。はい、そうですか。はい、
サーズデイフィーバーですよ。
そうです。
サーズデイナイトフィーバーです。
サーズデイナイトフィーバー。あ、そう。ほんまですか。
もう、はい、もう金曜日といえば。金曜日はみんな元気なんですよ。
ああ、フライデーナイト。
フライデーナイトは、もう金曜日の朝はみんな元気なんです。
はいはい。
そうですね。木曜日の、この時間が一番辛いかもね。
ああ、そうですね。
もう金曜日、キャーって、金曜日の夕方ぐらいがみんな元気になるじゃないですか。
まあそうですね。
金曜日の朝とか、ものすごいテンション低かったりするでしょ。
まあそうですね。あの、一番疲れてるし。
35を超えてから、
はい、
金曜日がこんな辛かったのかってだんだん思うようになってきて。
ああ、なんていうかね、あの、仕事の進捗的にね。あの、土日挟むといろいろややこしいことあるからね。
まあまあね、うん。で、今日はですね、飯田橋なんですよ、来たのが。
はい。初めて来ました。
飯田橋って認識してきたのは初めて。
認識
でしょ。
今多分当店は何十回だと思いますけど。
どうですけど。
飯田橋と、あの、認識してきたのは初めてですね。いや、この重曹を、あの、100倍濃縮。
いや、重曹と比べる？この飯田橋を。
え、あかん？
いや、違うやろ。
あ、じゃあ西中島南方と比べたら
いい。いや、もうそんなわいさつなもの何もないじゃないですか、この。
ああ、まあ、飯田橋言ったらそうですけど。
飯田橋って大阪で言うとどこに当たるのかな。
いや、比べるとこないと思いますよ。まあ、あえて言うな、本町淀屋橋だと思いますけど。
あ、まあまあ、そうですね。
まあ、あえて言うなっていう位置ですけど。
うん。でも、本橋、淀屋橋、旧の都市っていうか、町が、東京にはいっぱいありますからね。
まあ、
四ツ谷とかも言ったらそうですよ。
まあまあまあ、そうですけど、うん、そうですけど。
で、僕は坂谷さん、飯何がいいって言っても、何でも、
はい、
実は安い店で食ってたんですよね、先までね。
はいはいはい、
坂谷さんは、
はい。
何でしたっけ？
あのね、あの、ニューかやばっていうね。
かやば町ですよね。
かやば町の立ち飲み屋で、うん、ちょっとタイムラグがあったんで、うん、あの、僕、仕事5時半ぐらいに終わって、うん、で、まあ、あの、待ち合わせ8時ぐらいだったんで、あ、ちょっと時間あるなと思って、あの、立ち飲み屋のニューカヤバって、
うん、
割と有名なとこらしいんですよ。
へ、
知ってらっしゃいます？
全然。
あのね、大人のゲームセンターみたいなとこで、めっちゃ楽しかったんですよ、
うん。
なんかね、あの、100円で焼酎買えて、うん、あの、200円でウイスキー買えて。そんな立ち飲み。
おばあちゃんが一人で切り盛りしていて、
うん、
あのビールは自販機で買ってね、みたいな。
そうそうそう。
うん、
あの、おばあちゃんと、おばあちゃんが二人で、
うん、
なんかすげえ面白かったっすよね。
まあ、茅場町やったら多分サラリーマン
多いでしょうかね、
やっぱりね。
うん、あの、サラリーマンだわけですよ。
うん。いや、だから、本当は、 まあそれもいいなと思ったんですけど、僕は実は飯田橋で好きなおけいっていう餃子屋さんがあるんですよ。餃子屋さんっていう中華屋さんが。でぜひこれ坂谷さんに食ってほしいなと思って。
ああ、そうだったんですか、あれ。
そう。で、行って、で、僕は坂谷さんと待ち合わせする前は、並んでなかったんですよ。
あ、そうだったんですか、
ね、そう。あ、今日は珍しく並んでないから、ラッキーと思ったら、まあ、行ってみたらいざ。前に4人、6人並んでて。で、あげくの果てには、ここからさ、餃子売り切れたから、もう餃子食われへんよって言われて。
そうだったね。
まあ、かといって、今更また別の店並ぶん嫌やから。
ねえ、まあ、餃子以外のも送って帰って
ます
、
ね。まあ、高いね。
高いね。
高いね。唐揚げ。
1140円。
これが飯田橋駅前の周知かと。
舐めとんかって思います。
いや、飯田橋もっと安い店あるけど、
まあ
うまかった、
ね、まあうまかったはうまかったですけどね。
オケイって本当ちょっとね、餃子食いたかったな。
あそこって、どういう意味で特別な餃子なんですか。関西出身者としては、なんなんそれ、耳よりうまいんって言いたなってくるっていう。
耳は耳の良さがあって、
うわ、もうそういうでしょ。
王将にも王将の良さがあると思うんだ。
そういうでしょ。
うん。
炎上を恐れてるね、本
当。違う違う違う。だって全部美味しいじゃないですか。TPO でしょ？今日は薄いペラペラの餃子食いたいっていう時と、今日は肉厚な餃子が食いたいなっていう時っていろいろあるじゃないですか、餃子。
みんな違ってみんな。
はい。
はい、一言いただきました、衛生さんから。
あ、何それムカつく。どういうことどういうこと、
みんな違ってみんないいって。
だって人に対してじゃないですよ。餃子に対して多様性を、餃子ダイバーシティに何が不満があるの。
いや、あるというか、いや、ちゃいますやん。
ちゃいますやん。何がちゃうか教えてください
よ。今いや、あなた、どこ向いてこの放送してるかって話ですよ。僕が言いたいのは。
別に餃子に向かっては。
そんなね、なんていうの、その2チャンネルの炎上を恐れてるみたいなことを向いて、やってほしいのか、本当に、野月のことが好きで、野月のことを聞いてる人を向いてやってるかって話ですよ。だから、野月のことを、好きな人っていうのは、衛生さんが、ほんまは、耳が好きか、おけいが好きか知りたい、ほんまは。そんなおためごかし聞きたないねんっていう。
いや、僕、そんな餃子に思い入れないんで。
あ、はい。
うん。
あ、すまへん。
いや、そもそも話で言うと。でも、ここの餃子は美味しいなって、
あったりするじゃん。まあ、そう。
そんな感じ。
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 もうな、うん、そうやな。う
ん、あ、ダメなんだ。ダメなんだ。いや、でみんな違ってみんないいですよ、餃子は。
まあ、そうやけど。まあでも、
うん、まあでもね、ちょっと肉厚で、皮が美味しいのかな、
は
い、
多分。中国風ですね、それは。美味しんぼの餃子勝負で山岡が、餃子は完全食になりうどんだって言ってたやん。
完全か、そもそも、ずっと疑問で思っててんけど、完全食って何？
三大要素をバランスよく取れる食い物ですよ。完全食。
よく今ツイッターで、プロモーションで出てくるコンプみたいなやつ
かな、
なんかよくわからんけど、これ飲んだら完全食みたいな、なんかこれだけで十分みたいな。
あ、そうそう、そうです。
あ、もう味もそっけもない。
そうそう。だから、完全食の対義語ってあるんか知らんけど、完全食の対義の意味っていうのは、なんかおかずとご飯ですよ。
ああ、保管し合わないとダメなもの。
ご飯ばっかり食ってもあかんし、おかずばっかり食ってもあかんけど、餃子やったら、餃子ばっかり食っても。
なわけないやろ。あんなカロリーの高いもん。
いや、
今ね、坂谷さん聞いてるかどうかわからないけど。
おでに言われてほしい。そんなこと。
ダイエットしてるの今日っていうから。
あ、聞いた。選手、聞いた。
もう、調整しようかなと思ったけど。
おっさんがね、ガールズトークで。
ガールズトークしてたでしょ、おっさんが。
くっちゃら。
私たち、これでもダイエットのベテランなの。
ほんま、もうな。
って感じで。
黙って筋トレせえやん、わが、ほんま。
いやいや、まあ、いや、もう僕らは、その辺になれば、鈴木亮平並みに、
なの。
痩せたり太ったりできるからね。
ほんま。
西郷どんな役もできるし。
ほんま。あんな、ガールズトーク、40迎えたおっさんが、くっちゃくちゃやっとったくせに。
うん。いや、ほんでね。まあ、ほんと調整しようかなと思ったけど、まあ、週に1回ぐらいはいいやと思うんだけど、明日また会社の飲み会で、ちょっとやばいなと思ってるんですけど、
はい、
なのにもかかわらず今日僕は、
はい、
もうこれ、放送上がってる頃にはもうやってないんですけど、
はい、
モスバーガーで、
お
肉バーガーっていう
のが、今話題になってて
、はい、まあ、ちょっと流されやすくて、ツイッターにみたいな僕上げるタイプじゃないんで上げなかったんですけど、
うわ、ほんま。
一品食ってみたいな。僕は
まあそうですね。
レタスサンド、
あ、はい、
みたいな、レタスバーガーみたいな。
夏見ですね、確か。
夏見バーガー、
うんうん、
あれはすごい良かった。美味しかった。
あれ美味しい、ね。
美味しかった、うん。で、それの上にまだ、バンズじゃなくて、バンズか。
パ
じゃない
、パティ、
パティ。パティで、サンドしてるのね。
うん、うん、それをハンバーガーと呼ぶかどうか、割と微妙なとこやけど。
で、ちょっと期待するじゃないですか。
まあまあまあまあ。
そうかな。モスの変化球、見せてもらおうかって。
いや、まあまあ、モスの変化球は期待しちゃうけどね。
うん。うん、来たか。でも今日もちょっと昼間は外に出てたんで、
はいはいはい、
お客さん行く前にモスバーガー見つけ、
はい、
入るわけですよ。
はい、ほんまですか、ね、はい、
もう呼ばれるのが嫌なのね。2番のお客様っていう、昼間だからいっぱい OL とか、前に OL のお姉さん、並んでるんですよ。
ね、
対面の席で。
ああ、はいはいはい。
な、2番のお客様って言われるんだったらいいんだけど、2番の肉肉肉バーガー。ちょっと、また流行り物に乗ったやつが。
ああ、そうやね。
うん。でも、これは肉だから、炭水化物ゼロじゃないですか。
はいはいはい。
糖質ゼロ制限。
まあ、そうやね。
だからもういいよ、もう制度化するわけですよ。
いや、確かに。まあでも実際そうではあるしね、
うん、食べたけど、
うん、
そんな美味しくなかった。
何やそれ。
あ、そう。ていうかね、もうちょっとソースとかかけてくれたらいいんだけど、味のないパティって美味しくないじゃん、
うん、まあ、
味付けしてないパティって、
まあまあ、もう味付けしてへんかった。
思わず白あったら塩、テーブル塩でもかけようかなと思ったけど、
あ、そこまで味がなかった。
あ、いや、なんかね、肉肉しいっていうか、豚肉の臭い匂いが後を引いたようなイメージ。
あ、なるほど、
うん、
そうだったんですか。
だから僕は今、体健やかジャバダブルをここにね、アクアのやつに乗ったら、坂谷が、取ろうとするわけだ。
ごめんなさい。
いや、
すみません。ちょっと自分の炭酸水をね、取ろうと思ったんですけどね。はい。
いや、まあでもあんまりいいやね。
あ、ほんまですか。
変わり種だったけど、まあ、そんな良くなかったかな。
いや、でもね、モスバーガーは結構追い詰められてると思いますよ。うん、
追い詰められてるの？
いや、ね、
うん、
なんていうのね。いや、もともとモスバーガーって、
うん、
いわゆる高級バーガーやったわけですよ。スタンスとしては、
うん、
ね、ターゲットとしては。
まあね。
そうやってんけど、今モスバーガーあんま高級じゃなくなってるわけです
よ。まあ、マクドナルドが、
ね、まあね、
っていう。そういう有名になってきたかし。
いうのもあったし。
フレッシュネスも
あるし。まあ、あるし、ね、特に都内やったら、
うん、
なんて言うたら、まあまあ、高級バーガーでいいわ。
うん、
高級バーガー、特に海外産のやつがよう入ってきてるわけですよ、
うん。
じゃあ、モスバーガーのスタンスって何ってなってきてるわけですよ。
モスバーガーのスタンスは、店員のお姉さんが書いてくれる、ブラックボードに書いてる。
かわいい、
かわいいね。
かわいい。
どんな子が書いてんのかなってすごいいつも気になるよね。ね。
あれね。
ああいうのを書けることを付き合えたら楽しいですよね。
そうですか。
多分。
すいません。
今日の
受け身取れませんでした。すいません。ごめんなさいね。すいません。
いや、まあ、いいですよ。
はい。
まあ、
でも、そういうとこなんでね。
うん、
はい。今、15分ぐらい喋ってますけど、あれじゃないですか。モスバーガーの、肉肉肉バーガーが、まずかったっていう、そんな、しょうもない情報しか伝えてませんけど、大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。枕なんで。
そうでか。はい。
のぎついってプレゼンツ、のぎつアーツ。
まあ、坂谷さんがね、
はい、
まあ、復帰されたということ
で、はいはい、
まあ、喜ばしい話だなと思うんですけど、
はい、
ラジオ食堂といえば、
はい、
食べ物ネタを持ってきてくれてるんですよね。
あ、そういう立て付けやったと
思う。そういう立て付けですよ。
あ、ほんまですか。
うん。
いや、ね、どっちかといえば、僕の方が若干忖度したっていうところ。忖度したというところなんですけど、衛生君が、間違えた、東横君が好きなネタやろうなと思って、
うん、
飲みでフライドポテトを注文、上司、いつまで学生気分なんだと怒りというですね。まあ、これ5月ぐらいにあった、ツイッター上の話題です。
まあ、僕は気にはなったけども、
はい。
これ本当にそんなこと言ってんのかなーって。
あ、嘘松やと思った。
嘘松っていうのね、こういうのね。
嘘松って言うらしいよ、うん、よう知らんけど、うん。
いやいや、だから、なんか、うん、アクセスを稼ぎたいためになのか、
はい、
だって、そんなんで怒る人なんている?だって、
いや、おらへんと思うけど。
い
や
いないし、うん、で、よっぽどみんないいところに飲みに行ってんの。逆に社会人になればなるほど、
はいはい
はい、50近づいて定年間際になればなるほど安いところにみんな行ってて、
それ、
何こんなに、こんなに食えてこんなに安いのみたいなところが、穴場でいっぱいあるじゃないですか。こぎったない店で。
そうそうそう。それそれそれ。
でしょ?そんなところのメインディッシュ何かっていうと、
フライドポテト。
フライドポテトですよ。
それか、あれですよ。スーメフライですよ。
でしょ?じゃあ何?それをそういう飲みを否定するの?
いや、知らんよ。この上司がさ、
うん、
いつまで学生気分なんだっていうさ。
いや、学生気分ってどういうこと?
いや、わからへん。おでね、ゆうちゃんなんやけど、うん、人生で一回も学生気分なんだっていう言葉使ったことないから、わからへんね。どういうシチュエーションで、学生気分なんて言葉を使うんか。
僕も使ったことないな。
この極めて定義の曖昧な言葉をさ。
学生気分だ、なのかな。
っていう言葉をね、僕は使ったことないから、この上司がどういう気分で使ったかわからへんからね。
まあ、多分、嘘なんでしょうけど。まあ、バーチャルの話。
いや、まあでも、これ嘘か本当かって言っても、まあ何も始まらないんで、とりあえず本当という前提で始めてもいいと思うんですよ、僕は。
あ、でもオープン2チャンネルに出てるんですよね。
はい。
そっか。
もともとツイッターで、そういうツイートがあって、それで話題になったということなんですよ。
いや、ポテトフライ、美味しいですよね。安いし。
そうですね。
よく、僕、ガストとか、
はい、
で、ジョナサンとかで、
はい、
よく土曜日とか日曜日とか、はい、仕事してること多いんですよ。外で。
あ、そう。
ファミレスとかで、ちょっと仕事してくるわって、うちで仕事して嫌がれるから、
まあ、そうやけど。
ノートパソコン開いて、
うちで仕事をするのは嫌がっても、ファミレスで仕事するのは、ええんかって思ったところですけど。
大丈夫?
大丈夫です。
大丈夫?
すみません。はい、
遅そう、はい。いやいやいや、でも、いや、まあその問題もあるんだけどね。
うん、
でもみんなそこで行くと、みんなポテト、山盛りポテトフライとか、ちょい盛りポテトフライ頼んでるよ。
頼む。うん。
で、この子連れがいたらポテトフライって、
うん。
誰からも愛されるメニューじゃないですか。
そうですね。はい。
ポテトフライ悪く言う人なんていないでしょ?
そうですね。いやー、珍しい人だと思いますけどね。
うん。よっぽど何かポテトフライに家族を殺されたりとか。
嫁レイプされた的な
んで。そう、なんか、この恨みを晴らさなきゃおくべきか的な。
アメリカのアイダホの農家のおっさんにな。
そうそうそう。なんか、サイコパスなやつがポテト農家だったりとかね。
そうそう。
そういうことでもない限りは、ポテトフライをそんなに悪く言う人なんかいないし、むしろポテトフライをうちで食いたいなって思うじゃないですか。
まあ、そうやしね。まあでも、まあ一つ言えることは、うん、その上司にとっては時代でしたということなんですよね。
時代だったんでしょうね。
ねえ、いやでも、じゃあ、僕が聞きたいのは、
うん、
フード老害として、
うん、
今やネット界で有名な東横さんにです
ね。はいはい、フード老害ね。
フード老害。
はいはい。
カレー混ぜるやつは許されへん。
まあ、お作法の問題で、
うん、
自分のね、好き嫌いの話だから、
うん、
みんな違ってみんないいんだよ。
なんていうの、ごめん、こんな言い方するのもなんやけど、
うん、
僕の中で、部下がポテトフライ頼んで切れる上司と、
うん、
部下がカレーぐちゃぐちゃに混ぜてるのを、切れる上司とあんま変わらへんねんけど、俺の。
切れたことないやん。
ない、ない、ごめんな。
ないやん。
ごめん、心の中で切れとっただけ。
いや、切れてない。
あ、ほんま、うん、うん。やから、
はいはい。
でも、だからそんな、なんていうのかな、心の狭い衛生、
いいっすよ、もういいよ、いいっすよね。
ここの狭い東横やったら、
はい、
部下が頼んだら嫌なメニューとかあるんちゃうんって思ってね。
部下が頼んだら嫌なメニュー。
うん。
ないっすね。
あ、ないでしょ。
うん。
僕もないんですよ。
普通ないと思う。いや、それで、 なんかお子様ランチみたいなのがあったら、おいおい、それはやめろよ。お子様のメニューだろって言うけど、うん、まあ、でも今や大人の お子様ランチとかありますから
ね。ありますしね。うん、はい、
気持ちはわかる。お子様ランチ食いたい気持ちは。チキンライス食べたいもん。たまには。
やし、なんかその、新入社員で、新入社員歓迎会、一発目でさ、一人だけお子様ランチ頼んでたあいつ、今や、4年目で部長なんだぜ、みたいな、
そ
んな
の。めっちゃかっこええ。めっちゃかっこいい、めっちゃ憧れる、そんな。
なんかありそうやん、
なんかすごいあれよね。なんかデスノートとかに出てくる、なんかずっと雨とか食って、
そうそうそうそう、
頭めちゃいいみたいな。
そうそう。
ちょっと一癖あるけど、あいつすげえんだぜ。
ありそうやん。
あれある。キャラ設定である。
キャラ設定で。
うん。原作者だったらそういうキャラ設定するかも。
うん、見ようかなね。
まあ、ありなんじゃない？
あり、いや、でも、そうやんな。
うん。
もう、あえて言うんであれば、飲み会で、
うん、
いきなり締めのラーメン頼むやつがおったらちょっと嫌かなとかあるじゃないですか。
ああ、腹減ってたよな、坂谷君。って言うと思う。
あ、そうです。
いきなり？いきなり締め？って。
うん。
でも僕もそういうことやったかな。
やんの？
いやいや、もう、あまりにも腹減ってたから、すいません。腹減ったんで、
雑
炊食っていいっすか？
食っていいっすか？あ、そう。
してた。それは。
ああ、うん。まあ、そうかな。
なんかお腹いっぱいすぐなりたいっていうのも気持ちとしてわかるし。
ああ。
でも、ひょっとしたらポテトフライ頼んだ彼は、
はい、
ポテトフライリーズナブナルルで、
はいはい、
安くてお腹満たされるからいいと思って、
そう。
いい心がけかも。
そうそう。やし、なんでポテトフライがいいかっていうと、うん、社内の飲み会の、
うん、
目的を勘違いって言うとおかしいな。目的は何かっていうのを再定義する必要があると思うんですよ。
懇親。
そう、うん。まあ、要するにそういうことですよ。
うん、
飲み会っていうのは、うん、別に肌を膨らますためでもないし、
そうですよね、
美味しいものを食べたいわけじゃなくて、うん、みんなで楽しく語らい合いたいわけじゃないですか。
みんなで楽しく語らい合いたいがために、ポッキーが出てきたりとか。カラオケボックスではね。
御社では出てくるんやね。ごめんごめん。
あるある。
あんの？
あるある。
あ、ほんま。
あるある。そんなもん、超安い飲み会設定しようとか。まあ、ありますよ、何回か。すいません、課長。もう、本当に飲み会誘ってもらうの辛いんですけどって言われたことがあった。
あ、ほんまですか。
家計が厳しいと。
あ、はい。
え？お前、そんな給料低かったっけみたいな。
まあまあ、だから、ポッキーも。
だから、そう、わかった。じゃあ、今日は、
うん、
会費2000円にしよう。って言ったら、2000円の設定の飲み会とか、設定しましたもん、僕。
まあまあまあ。いや、だから、そういうことなんですよ。うん、だから、ポテトフライは、何が、性能高いかっていうと、
うん、
コストが安くて、腹持ちが良くて、あと、場持ちがするんですよね。
みんなに続
き
合えるし、別に喧嘩することもないし、ああ、もうポテトフライなくなったや、すいません、おかわりって。
っていうだけで済むわけですよ。うん、はい。
こんな、ユーティリティプレイヤーに、誰が文句言うの、
うん、っていう話なんですよね。
おかしいよね。
そう。だからね、不思議な話だなと思うねんけど、
うん、
あれ、この回って、あれなんですか、俺が、なんか、ここの狭いこと言って、
うん、
東横さんが、ええじゃないかっていう、そういう回なの、これ
も近い。どっちでもいい。
ああ、そうなの、うん。それで言うとね、う
ん。まだなんかあるんだな。
いや、君隠してるだけじゃん。
なんか許せないことが？
いや、許せないって。
とね、僕はね、唯一のトラウマがあるんですよ。
あるんですか？
居酒屋で。
はい。
まあ東淀川大学では、
はい、はい、
東淀川大学の、
はいはい、
マスカキ研究会ではね、
よく
やっぱり梅田の阪急東通りに行ってたんですよ。まあ当時は、元気してる？梅田のホラーっていうのがあったりとか、
うん、
ロビンソー・クルーソーとか、
ね、
とか、
軒並み全部の影響
で。あとは水湖殿とか、
水湖殿かろうじてあるね。
うん。水湖殿入ったら、どんどんで、
太鼓
鳴らされるんですよ。
うん、あるある。
で、あっこに出てくる、お決まりのメニューで、パリパリサラダってやったでしょ。
うん、あるある。大根宣言したような。
パリパリサラダが全然美味しくないなと思って。
ああ。好みですよね。
世の中のお通しの中で一番僕はパリパリサラダが美味しくないと思っていて。
あ、そう。
うん。なんか口痛いんですよ、切れて。
いや、切れませんって。
いや、なんかあれね、揚げそ、あ、え？ 片焼きそばみたいに入ってるのあったの。
そうでしたっけ、あの、うん、ベビースターラーメンみたいな。
そうそうそう、うん、口の中よく切ったの。
あ、そうやったかな。
だからパリパリサラダって言われてなんかあんまりいい思い出はない。
ああ、うん、まあそれだけが許せない。
許せないっていうか、僕はパリパリサラダに親を殺されたわけでもないんだけど。
ないけど、
けど
横が許せないのは
パリパリサラダはあんまりちょっと勘弁なぐらいかな。
ぐらいかな、
うん。
え、ちなみにあれですか、あの豊子さんは、
うん、
とりあえずビール、あの説に関しては
仕方ないねって思うから、本当は僕も最初はハイボールとか、
はい、
ビール僕苦手でビールが一番酔うんで、
はいはい、あ、そうなんですか、
うん、できたらハイボールとか、
はいはい、
ジンジャーハイボールとか、
はいはい、
シャンディガフーとか、
いややこしい、
レッドアイとか、
もうめんどくせえ、もう
飲みたいけど、
もうそのやつ飲み会来んのやと思うけど、
そうでしょ、う
ん、
そういう風に言う人がいるから言うから、うん、もうとりあえずビールって言われたらとりあえずビール頼みますよ。そこは空気読みますよ。
ああ、そうですよね、
うん。
まあ、あと、まあ、よく飲み会で禁忌と言われる話で言うと、
うん、
誰も教えてくれないルールがいっぱいあるわけじゃないですか、飲み会っていうと。
え、まして。
いや。
そんなルール、
いや、
そんなルールいっぱいあったっけ。
いや、ありますよ。
社会人経験も20年近くなるけど、そんな覚えないぞ。
いや、なんか、いや、基本的な話で言うと、
うん、
あの、上座と下座っていうのがあって、
まあね。
まあ、上座に偉い人がおって、
うん、
あの、下座には、あの、若い人が座って、
うん、
若い人が全部注文差配して、
うん、
あの、上座の人は、あの、お酒と食い物食って、わははっていうだけで済むようにするっていうのが、
うん、
ある程度合うじゃないですか。
まあ、それはね。
うん、だから、あと、言ったらさ、あの、ビールの、あの、鍋の方を向いて、つがんとあかんよ、とか。
うん、まあまあ、多少はね。
あの、もっと言うと、うん、あの、手酌はええか悪いかとかあるわけじゃないですか。
まあね、手酌の方がいいじゃん本当は。楽やもん、自分のペースで飲めるし、
うん、
まあ弱い人からするとね、
はい、
どんどん疲れても、
そうですよね、
困るよっていうのもあるけど、まあいろんな言い分はわかる、みんな違ってみんないいよ。
うわー、もうそういう話になるでしょ、
うん、
僕あのね、手酌を邪魔するやつが一番嫌い。
今日も手酌でしたね、片倉に。
はい。
まあ、継ごうともしてなかったけど。
うん、そうだ、そうす、うん、すいません。
はい、いやいや、いいけど。
手酌、あのね、いや、継ぐやつが一番嫌いで、僕は。
自分のペースで飲みたいし、この泡立ち方も自分のペースで泡立てるやつが飲みたいんだよってこと
です。ああ、そうそうそう。
あ、そういうことね。
そうそうそう。
うん、まあまあ、気持ちはわかる。
うん。
うん。
いや、いやし、僕は酒が、とてつもなく好きなんで、酒が1秒でもまずくなるのが、本当に許せないわけですよ。
じゃあ一人で飲めやったらしい。
ああ、そやな。だから一人で飲むねんけどな、俺は。だから飲み会なんかなくてええねんけどな、俺は。
ああ、なるほどね。
うん。いや、ほんまにね。
いや、でも本当ね、ポテトのお話じゃ、もう、いやー。ええー、のになーって、何をどうしてみたいな。
でも、ちょっとその上司の気持ちになってみたときに、
うん、
何を頼んで欲しかったかっていう話ですよね。だから、まあ、まあ、状況から類推せざるを得ないんですけど、状況から類推するんであれば、一番高い。
何がいいんだろう。で、だからそのお子様、学生気分はやめる、お子ちゃまメニューはやめろっていうんであれば、いきなりエイヒレを頼むとか。
そうでもどうもない。
ホッケーを頼むとか。
ホッケこそ学生じゃないですか。俺学生の時10秒ぐらいでホッケーって言ってましたよ。
ホッケー学生になって、いやあれね、多分ね、学生が、ホッケー出てきたら、
はい、
テンション上がるんですよ。
そうそうそうそう。あのね、
あの、魚で、あんなポロって肉が取れる魚ってあんまりないじゃないですか、肉が。
そうそうそうそう。
鮭ぐらいしか。
そうそうそうそう。
で、居酒屋で食えて、
うん、
で、ホッケを多分18歳ぐらいみんな知るんですよ。
そうそうそう。
で、みんなテンション上がって、ホッケホッケって言うんですよ。
言う。
そう。だから、学生はホッケが好きなのかもしれない。
そうそう。
だからそれは、ある種からホッケを卒業すると、昼間にホッケ定食出てきたら腹立ってきますからね。あの、ちょっと和食屋で、ちょっとこじゃれた、銀シャリを出してくれるような定食屋さん。あの、その夜は魚屋、居酒屋みたいな。で、ホッケ定食ですって言われたら、
はい、
まあ、美味しいんだけど、
うん、
あえてホッケ頼む必要あるかな、みたいな。
あ、ま まあまあまあまあそ
うですね。じゃあ、ホッキはどうかな、境界線かな。
境界線、いや、なんやろね。
何を頼んだらいいんだろう。
いや、あいつ、お子様ランチ頼んでほしかったんちゃいます。
いや、あいつ、
新人時お子様ランチを頼んだんだぜって。
って言わせるね。
そう。
伝説を。
今や、ね。
本部長も。
本部長も。
新入社員の時は。
営業 S 評価を3年連続取ったあいつは、
先輩も実はお子様ランチを。
お子様ランチを頼んだんだぜって言わせたかったんかな、あいつ、ほんま。やっちゃうと思うけど。
いや、まあ、いいですよ、いや、もうでもね、こういうネタ多いですよね、でも最近ね。
ああ、多いですよね。
上司がなんとかかんとかでとか、ね、でもね、うちの会社の子を見ても、みんな大人ですよ。そんな変なとか、ゆとりだからどうの隠してるよ。
やしね。まあ、基本的な話で言うと、日本なり世界なりは、毎年良くなっていってるわけだから、若い人の方が人間できて当たり前やん。
いやー、僕は若い子の方が人間できてると思いますよ。
そう。
本当に。
だって、日本で言うと、毎年犯罪率は下がっていってるわけですよ。で、インフラっていうのはどんどん整備されていってるわけなんで。
心は豊かになって
る。なってるに決まってる。
ハングリーさには欠けるかもしれないけどね。
まあでもハングリーさっていうのもね、定義が曖昧やからね、まあ。
裏を返すと、コンプレックスの裏返しみたいなものがありますから。
そう。
どっちがいいのか、
ね。何に対してハングリーになるかっていう話やからね。わからへんよ、それは本当に。
まあいいじゃないですか。女の子も髪の毛染めなくて黒髪も多くなってきたし。
そうですね。
もうね、あと20年早ければ、もうそこ生まれればって思いますよ。こんなオタクも市民権を。
ねえ。いや、ごめん。俺と君はあんま変わらへんから。
変わらんすよ。
よく言われる話やけど、はいはい、デブが痩せても同じっていうような、そんなぐらいの話だと思う。
違う、デブが痩せたら全然違うよ。
ほんま？
見る世界違うよ、だって。
ほんま？
階段上がるのが楽になるんだよ。
それだけやろ。
いや。
別に持てへんやろ。
心が軽やかになるんだよ。
でも持てへんやろ。
いや、もうそれは、個々人の資質じゃないかな。
そう。個々人の資質なんですよ。だから、もともとモテるやつは、デブでもモテるし、もともとモテへんやつは、
まあ、でもそれはね、卵は先か、鶏が先かみたいな話で、
ほんま？
デブだからモテないのか、痩せてるからモテるのか、はい、その人の人格がいいからモテるのかなんて、それは誰にもわからない。
そうだね。デブやからね、しょうもない性格持っちゃうやつおるからね。
そう。だから、美人の方が性格いいっていうのがあるかもしれないじゃないですか。
まあ、それ。
ほんとそれよな、ね。それなーですよ、今の若い子。
そう。何やったかな、あれ。性格良ければいい。そんなの嘘だと思いませんかってやったっけ。それ思うけど、お前が性格いいとは一言も言うてへんからなって。一言も言うてへんねん、俺。それには同意するけどって。
お前のこと言うって言ってんの？
そう。
お前は性格いいと俺
一言も言うてへんけどって。
なるほどね。こうやって広瀬香美ディスがね。
いや別に、そんな特定の人をディスったしてませんよ、僕は。
いや。
お前みたいな、
王さんとこと。
才能に溢れて、常に300曲ぐらいストック合うとか言いつつ、他人から曲パクってるようなやつ、よう知らんけど、僕は。
そんなこと言ってたの？
言ってた
ね。すごいね。
ほんまね。
まあ、言ったもん勝ちってところある
ね。ねえ、ほんまね。
なるほど。
あれ、どういう話しとったっけ、僕。
まあ最後広瀬香美が素晴らしいって話で終わったんですけど、
そうそう、ほんまやね、大出大好きもうファンやからこそね、ちょっとあの辛いことも言うてしまうっていう話だったんですけど、
ね、好きやったら言ってもいいな。いやでも広瀬香美の僕はあの NHK のね、
はい、
目指せカラオケキングみたいな NHK 教育でやってて、
はい、
本当に広瀬香美の歌唱法ってすごいなって。
あ、それはもう本当に
そう、あの体でこう頭からキリンの輪、お尻からキリンの首クルーンって伸ばすように、
はいはいはい、
こう手を伸ばすと声が伸びるみたいなね、
はいはいはい、
広瀬香美メソッド本当に参考に、カラオケボックスにも行き、
行き、
一人カラオケも行き、
行き、一人カラオケで収録もし、
うん、頑張ってるんですけど、
頑張ってるんですか、はい。
まあもう今日もね、はい、カーシェアの車に乗って、
はいはい、
坂田さんはウィルキンソンの探査をぶちまけてたんですよ。
カーシェアでよかった。あのカーシェアってあの車の中で炭酸ぶちまけても誰にも怒られへん。
最近ねカーシェアの車なんか汚いなと思ったらこういうことなんでしょうね。
いやでもそれは気にしてますよ。あのこれがあのコーダやったら僕もっと焦ってますけど、あの炭酸やから、うん、
大丈夫かな、大丈夫かな、
可愛いからね。オッケーオッケー。ほんまですか。いや、まあ、でもね、
うん、
あの僕は全く車が好きじゃないあの車業界人、ね、今14年目なんですよ、
うん、
だからね、あの
車好きじゃないの、
全然好きじゃない、一つも興味ない、一つも興味ないのに、うん、車業界人14年目やわ俺。
そんな人いるんだ。
おどおど、最近多いねんって。
車に興味がない。でも車があったらいいなって思うでしょ。
あんまり思わ、
思わない。
うん、ええ列車に行こうみたいに、うん、そっから順にあの電車走り回ってほうがええと思ってるので。
でも、
うん、
そう、坂田さんがねこの車の中に入って、
はいはいはい、
さっきなんか言ってましたよね、
うん、
女の子が性交渉を許しても仕方がないなって思われるシチュエーション第ベスト3の中に入ってるんでしょ。
らしい。
何、なんかさっき言ってたよね。
いやいや、俺も容赦なんけど、あのバイダルメディアで見たよぐらいの話だけど、うん、
絶対それ嘘やと思うけどね。第1位が何やったんですか。
第1位が泥酔した。
泥酔した、
うん、泥酔しとったらあの女はセックス OK 言うて。いやそんなことないよ。
第2位がなんかよくわかんない。第3位ぐらいに車の中で2人っきり。
そう、いやでもねこれもね、うん、もう、うん、なんかもうあらゆる方面に対してあのふざけんなって言いたいんですけど僕は、
うん、
いやだからさ、あのまずあの性交渉を OK するという指標があること自体が おかしいじゃないですか。そもそも
おかしいね。
だからあのもっと端的に言うと、
うん、
性交渉 OK ですか OK ですってこのやりとりで十分じゃないですか。そんなね性交渉 OK するサインがあるないっていうのがね、う
ん、あのそこが楽しいんじゃないの。でも多分、
あそうごめん、うん、
だからグラスをやたらくシコシコシコシコやってる女がいたりとかすると僕は
童貞くさ何それ。
いやいやいや、むしろ僕は学生の時に先輩者の先輩がそれをするのを見て、
うん、
すげえ大人って18級ぐらいの東横名人思ってたんですよ。
思ってた。ふーん。
すげえな、やっぱり、やりまんの先輩は、みたいな。すげえ、やっぱりこう、クラブって。
うん、ふーんやわ、ほんまもう、それしかないよ、ふーんって。いや、まあでも、うん、ねえ、だから、結局さ、あの、そもそもね、その、うん、OK か OK じゃないかっていうのが、あの、極めて曖昧であるっていうことと、
うん、
その曖昧であることに対して、あの、なんていうの？まあその、女性側が曖昧であることと、うん、男性側がその曖昧であることをあの利用して、あの、なんていうかな、あの、無理やりやっとるということですね。
いや、だから、そういう基準があるっていうのも、なんて言ったらいいの？みんなきっかけとか言い訳とか大義名分が、戦争を始めるのに、なんか大義が必要なんですよ。
いや、うん、そうやけど、
うん、それと一緒。
いや、一緒かもしれへんけど、うん、なんだそれ、あの社会をめんどくさくしてるだけやん。そんな
やりたいね、うんで済む世の中って、
うん、そっちの方がええやん、どう考えた
ら。ほんと合理主義者ね、坂谷さんでさっきも話してて思ったけど。
あ、そうですか、
うん、僕はあの合理的じゃないか合理的じゃないかで一番判断するって話をしててね。
あ、いやだって、いやだって、そのもう月が綺麗ですねとか死ねって思うもんな。ほんま あの、今時、あの、月が綺麗ですねで素敵とか言うというやつ、国会議事堂の前に並べて、やっぱキャップファイヤーしたよ、これ。アホかーって。
いやー、情緒ないな。ロマンチストじゃないな。
いや、ロマンチストですよ。でも、ロマンがいる場所といらん場所があるでしょって話。うん、そんな。
え、じゃあもう。
だから、あの、うん、食欲、性欲、睡眠欲は三大欲求じゃないですか。うん、
じゃあ、コンビニエンスセックスがあってもいいってことですね。
うん、そうそう。
なるほどね。
当たり前やん、そんな。
当たり前やん。まあ、それが風俗っちゃ風俗なんかもしれないけど。うん、いやいや、話ずれたけど。
ずれたね。
車業界、ね、車業界なのに、車が好きじゃないっていう衝撃告白ですよ。
うん、14年目、もう15年目かもしれへん。
初めての告白。
車業界人。
うんうん、
いや、でもね、今時ね、
うん、
あの、さっき言うたやん、あの、東横くんが、あの、うんそのね、あの、ドライブデートしたやだも同然みたいな。
そんな言ってないやん。
言ってへん。
言ってないけど、うん、まあ、角度は高まるよね。
まあ、角度は高まるかもしれんけど、もうそんな時代じゃなくなってんねんなっていう。
そうなの？
そう。いや、だからさ。
いや、違うと思うな。ま
あ、僕はあの、車業界の何でも屋として14、15年やってきてんけど、
うん、
まあ当然ながらあのね、今話題ってもうそこの4、5年話題の、いや、だってカーシェア業界のさ、人から聞いたらさ、最近、うん、そのカーシェアでイベントやりますと。で、カーシェアの会員呼んできますと。
うん、
じゃあ、結構やっぱりね、20% ぐらいで、
うん、
あの、カップで来ると。
カップルで来るんだ。
そうそうそう。
ああ、いや、だから、説明会とかでしょ？
そうそうそう。説明会、かつ、うん、あの、まあ、なんていうか、あの、即、あの、契約会？
まあ、多分、それは結婚していてっていうパターンも考えられ
る。まあ、あるけど。
車買おうかなと思うけど、維持費高いから貸したいでいいや、みたいな。
そうそうそう。だから、
我が家みたいな。
だから、うん、あの、デートで、貸したいの説明会来て、
うん、
あの、男の方が即契約して、
うん、
あの、その、契約会の隣にある駐車場にある貸したいに乗って、デート行くっていうさ。うんモテカーなんてもうないんですよ。
あるよ、モテカーとか。
何や、具体的に言えや、ほんなんやったら。
えミニとか。
ミニな、
うん、
微妙やで、言うとくけど。
えミニ微妙ですよ、確かに。ミニクロスオーバーめっちゃ欲しいなと思って。
うん。
買おうかなって思ってみたら300万か400万来て死ねって思ったからね。
いや、それね、
うん、
あの、東横くんが死ねって思ったでしょ、うん。それを嫁にプレゼンしたらね、その死ねの4倍ぐらい死ねが返ってくるよ。
いや、言われる。いや、僕も一瞬、もうこれ、まあまあ、もう、もう車買ってもいいかなって何遍も思ってるんですよ。
はいはい。
でもどう考えても昔より車の値段上がってるじゃないですか。
そうですね。
うん、
で、あと人々が車に対する価値っていうのも下がってるから、
うん、
その、受けても、まあ、供給する側も供給される側も同時に下がっとるんですよ。
うん。
だからそのね、あの、乖離のスピードって相当速い。もう
モテカーなぁ。
もうモテカーなんて存在しないです
よ。いや、でも、タントでいいじゃないとか、
そうそうそう。
Nボックスでいいじゃないとか、
そうそうそうそう。
ハスラーって可愛いよね。
そうそうそうそう。
モテカーじゃない。
それがモテカーでいいんですか？でもね、その発想でいくと、
うん、
最終的にはさっきも言うたみたいに、
うん
カーシェアの方がいいじゃんって話になるわけ。
いいじゃん、カーシェア業界。車業界は良くないけど。
うん、そうそう。だから、
うん、
モテカーなんてないんですもん。幻想なんですよ。メルヘンやファンタジーじゃないんですから
。走りゃいいや、なのか。
そうそうそう。いや、だからね、僕、前の、僕、会社2つやってんけど、
うん、
前の会社の時は、
うん、
その、ね、40ぐらいの部長が、
うん、
俺が若い時は、同窓会にスープラで行ったったと。
おお懐かしいな、スープラっていびきが。
あの時、スープラ出たばっかりやったから、
うん、
俺モテモテやったんや、とか、うん、そんな話しとって、
うん、
そんな世界もあったんやなって、あの当時、な、会社入ったばっかりの僕はそう思っててんけど、うん、そんな世界想像できます ?Now。
まあ、そんな時代になっちゃったんだよね。
そう。だから、今で言うと、
うん、
まあ、今で言うても、まあ、2、3年前の話やけど、同窓会に、俺、発売したばっかりの、86で行ったら、めちゃモテモテやったんやと。
ヤンキーから
そうそうそう。
ヤンキーから
ヤンキーから。そんなことあるって
。いや、でも、
うん、
なんだろう。なんかね、文化の違いってあって、 て、田舎やったらそうじゃないのかもしれないんだけど、僕ね入社2、3年目ぐらいの時に、
はい、
ちょっとモテトークしていい？モテトークしていい？
いいけど。
お客さんの女の子から、うん、結構アプローチされたんですよ。
あ、ほんまですか、
うん、はいはいはい、で、それめんどくさいじゃないですか、取引先。
いや、めんどくさくないよ。まあ、とりあえず置いとくよ。うん、はい。あ、うん、
で、
うん、
で、豊福さんって、で、その周囲の子がみんな、こう、キューピッドにならんかなっていうので、
はいはいはい、
僕を体育館の奥に連れて行くわけですよ。体育館の隅っこに。
はいはい、
なんで付き合ってあげへんの、豊福さんみたいな状態にならんことないんですよ。周りから外堀から埋めようとしてて、はいはい、やばいっていう上司に、特撮書いてくださいって話しかけたぐらいで、
はい、
その時言われたのが、豊さんってどんな車乗ってるんすか、
ああ、そんな
って言われた時代があった。
いや、でもそれも、うん、言うたら12、3年前でしょ。
そうそうそう、
まあ、だからそっかね、まあ、さらにフェーズは変わってるのかなと思う。
まあ確かね、八岡東大阪の女の子だからだからかみたいな。
八岡、
いや、ヤンキー文化なのかな、まだみたいな。ヤオだ、ヤオとかだったら。
まあ、まあでも、まあでもそれもだいぶフェーズ変わってんちゃうかなって思うけどね、僕。そうそう、だからね、
みんなワゴン R でいいやってなってると思うけどね、まあヤオとかの人も。
だからさ、まあほんとさ、まあ、極めて月並みな話で申し訳ないけど、
うん、
二極化してるわけですよ、
うん。
全く興味ないよっていうことと、
うん、
まあ、すごい興味あると、
うん。
で、すごい興味ある人っていうのは、ひたすら、モテない趣味としての、車道っていうのを突き進む以外なくなっていると。
まあ、パッと見、キモいって言われるんですよね。
そう。同窓会、出たばかりの八六で行ってみ、キモって思われるだけやで。
今そうだね。多分なんか変にこだわってて、オープンフィンガーの手袋で着てるんじゃないか、こいつ。
ギャバンか、お前は。
いやいやいや、そんな人いるじゃん。
うん。京極夏彦か、お前はっていう。そんな、な。
でもそれも含めてのファッションで考えたら、世界観があっていいんじゃないかって。
いや、思わへんと思うけどね、世の中の女性は。
いや、だから今までが異常だったのかもね。
いや、って思いますけどね。
うん、
僕の姉貴ね、結婚してるんですけど、
うん、
その姉貴の旦那が割と、ちょっとそういうタイプの人で、
うん、
まあ、結婚したての頃は、
沢谷くん、
はい。
なんで車は買えへんねや、みたいなこと言われ
る。いやいや、言われへんけど、言われへんけど。
男としてそれはどうなんや、みたいなこと言われることはなく。
言われることはなかったんけど、
うん、
でも、その旦那は旦那で、やっぱり、かっこいい車に乗りたいと。思ってしまわれるわけです
よ。どんな車なんだろう、かっこいい車って。
アドックス8とかよ。
ああ。
まあ、86とかさ。
車高が低いやつね。
そうそうそう。
どちらかというと。
そうそうそう。
風に流されない車。
そうそうそうそう。うん、車高の低さは知能の低さ。
いい言葉ですね。うん、
まあ、それは置いとくにしても、もうそんなもん、兄貴大反発するに決まってるやん。
うん。
うん。そんなもん、いや、で、まあまあ、そもそもさ、86にしろ、RX8 にしろ、あんなもん、一人もしくは二人で乗るもんであって、
うん、
後ろのね、二列目のシートの、あんなもん拷問やで、ほんまに、乗ろうと思ったら。
居住性の低い、ね。
居住性の低い。だから、まあ、そら、兄貴大反発ですよ。
うん。
で、ここでクイズ。
はい。
僕の兄貴が、
うん、
買おうと主張していた車は何でしょう？
お兄さんがスポーツカー的なやつ買いたいっていう風に言ってたら、
はい、
お姉さんはそうじゃない車を買い
たいって
言ってた。
買いたいと言ってて、
ボケていいのか真面目に答えたらいいのか。
どちらもいいですよ。
ハイエース。
ハイエース。いや、
まあちょっと外しにくかったけど。
僕の姉貴なんやと思うと。
いやいやいや、花屋さんとかそんな。
お前尼崎なめと。
なんやろう、なんやろう。
女道やエリアと思ってるだろ、お前、天崎のこと。
いやいや、そんな何もわからない。天崎なんて世の中にあるのとかどうか。
ある、あるわ。
天崎って言ったらもうアルカイックホールぐらいしか行ったことないし。何かな、何かな。
いや、まあ単純に言うと、
うん、
自動車登録台数1位の車ですよ。
カローラ？ワゴン？
いや、それだいぶ昔の話、今はプリウスです。
プリウス、うん、うん、
プリウスっていうわけ。
プリウスでも本当によく言うけどマナー悪い人多いね。
まあそれはしゃあないよ、登録台数多いねんかな、うん、
ってこと、うん、石投げら当てる、当たるからっていうのと、
そうそうそう、
一緒、
そんだけの話です。
そうかな、まあ、本当に、本当にマナー、新型プリウス乗ってるやつ、大体、なんか、性格悪そうみたいな。
まあ、まあ、そう。
この前、岩手でも惹かれかけた赤のプリウスやったもん、新車の。プリウスね。いやいや、僕もっとその、ワゴン的なもんかなと思ったプリウスだったん
で、
ね。
プリウスですよ。うん。だから、まあ、プリウス自体は、まあ、すごく、バカにされますけど、うん、あれ自体はすごいいい車なんですよ、本当に。うん、性能もいいし、燃費も安いし、うん、まあ、車台価格、まあ、高いっちゃ高いけど、まあ、装備も充実してるし、うん、まあ、お買い得だとは思うんですよね。うん、だから、まあ、プリウスが売れるっていうのはよくわかるんですけれども、うん、だから、その、まあ、僕の姉貴っていうのは、うん、俺以上に車に興味ない人だから、うん、そういうとこ行ってしまうわけで、うん、だからもう、そこって絶対間違わないわけですよ。
まあまあ、平行線ですよね。
うん。うん、っていうのが、うん、あれですよ。モテカーイズデッドですよ。
ああ。
そう。だからね、
いや、でもね、あるよ。でもそれも、うちの嫁さんなんかも、あ、この色かわいいとか、あの車かわいいねとかって言いますよ。
あ、そうそう。
あ、でもそれはまだ僕らの年齢だから言うのか。
まあ、いやし、まあ、あえて言うんであれば、うん、それがモテカーなんですよ。
ああ。
それもなんか、しょうもない話だと思う？
まあでもそんなもんじゃない？
まあそうだよね。うん。まあだから、ピンク色のプリウスがあったら、モテカーなんですよ。
なるし、いいんじゃないですか？カープのヘルメットみたいな、鼓動デザインの、デミオの、何でしたっけ、なんとかレッ
ド。あれね、うん、カープのヘルメットと同じ。
同じ塗装の。
まああれは綺麗やけど。
パッションレッドかなんかよくわからないやつ。
あれもね、うん、そんな女性受けようないよ。
あれは良くないね。なんとかマイカブルーの方が多分受けはいいかもね。
そうそうそうそうそうそう。うん、あんなもん女性受けが A 地域なんか広島しかないでもんね。
キャーカープのヘルメット。
カープのヘルメット。鈴木誠也の覚醒は私がずっと前から見越してたんやって言うてるような女しかあんなもんええと思わへんよ。
いやそうかもないのか。いや僕なんかまだモテカーってあるのかなと思うし。
ありません、そんなものは。
あ、そう、
ファンタジーやメルヘンじゃないんですから。
そっか、だからまあ、
そうそうそう、
それにいいっていうのはおばちゃんなんだもん、もはや、
う
ん、
でもね、そう考えると、うん、なんかさ、
うん、でも車の、うん、車に乗ってどっかに行くっていう行為は女の子は経験ないわけじゃないですか、ね。
いや、まあまあ楽しいは楽しい。
楽しいと思いますよ。
まあだからそのデートのメソッドとしてそれはあるんですけれども、うん、カーシェアでいいんですよ。
いいですよ。うん、
モテカーだって
モテカーだってカーシェアで
いいんですよ。だからさ、そのやっぱり結構さ、よく言われる話だけど、女性と男性の考えが違いますよと、
うん、
男性がかっこいいと思う服装は、女性はキモいって思うっていう。
黒ずくめみたいな。
そうそうそうそう。うん、ね、タンクトップとかやめてとかさ、うん、髭伸ばさないでとかさ、うん、それに近いところでさ、まあ、それが、ある種、時代の中の異常な、時代として、男性がかっこいいという思う車が、
うん、
まあ、異常な、意味合いで、女性もかっこよく思って、モテカーというのが存在してた時代が、過去あったと。
過去50年間ぐらいはあったんだ。
あったんですよ。
ああ、確かにね。
うん。
別に何？大正時代とか昭和初期に、うん、キャー、あの車かっこいいなんて言わないかったですよね、多分ね。
うん、
うん。車乗ってて素敵とはあったかもしれないけど。
そうそうそう。まあだからそういうのが、もうなくなってしまった。
まあでもこれから車ってね、いろいろ自動運転とかっていうふうに、まあ将来的になると、車移動手段の中で、の一つで、中で何するかっていうのも重要なことなんで、
うん、
まあ変わってくるんでしょうね。
そうやと思うからね。うん、だから自動運転が本当に実用化された暁には、うん、そもそも所有の意味がなくなってくるわけ。
そうでしょうね。
だから自動運転ができるっていうことになれば、
うん、
例えばボタン1個で家の前に近くにある車を呼ぶことだってできるわけですよ、
うん、
でその車乗ってその車乗り終わったら あの、どっかの駐車場に帰れっていう命令だってできるわけですよ。うん、そうなってくると、うん、カーシェアの未来というのはどんどん広がっていくし、
うん、
そうなってくると、自分で車を所有ってすることがもう全く合理的じゃなくなるわけですよ。
まあね。所有って何なんだろうって方になりますよね。
なっちゃいますよ。だから本当にもう、あれですよ、あの、自分の家の庭にブルートレインを置いてるね、あの、ね、
人と一緒になるのか、
人と一緒になる、うん、
じゃあこれがあれだ、多分ポルシェとか置いても、
そうそうそう、
あの廃車のブルートレイン置いてみたいな感覚で、
いや、
不動車として置かれるわけだ。
まあ不動車というか、まあまあ乗ってるっていうのもあるかもしれんけど、
ブロンブロンブロンって言わせて、うん、いい音だろうみたいな、
うん、そうそう、車自分で持ってて、それを、まあ、使ってるっていうこと自体が、ある種趣味の世界にどんどんなりつつありますと。で、そうなってくると、モテとは、まあ、真逆に位置しますよね、と。
うわ、キモ！
ってなってしまうわけです。
何ポルシェ？うわ、キモ！
ってなると思いますよ。いや、でもね、これ、冗談みたいに言うてるけど。
何これ。何この、なんかよくわからない、車高の高い、このカイエン？
カイエンね。
カイエン？
いや、でもカイエンは、うん、多分、まあ、未だにモテカーだとは思うんですよ。
まあ、斉藤くんも大好きな。
斉藤くんも大好き。
青山に
言わないでよ。もう、いや、でも。
頑張ろう。
頑張ほんまだよね。あの、エディとか没落するの好きよね、君は、本当に。
そんなことないよ。頑張ってほしいよ、王子には。
あ、ほんま？
うん。
まあ、それはいいけどさ。
いいこと結婚してね。
ほんまな。ちゃんと稼げること結婚してほしいよ。うん、まあ、それはエディとしてさ。あの、でも、カイエンが、
うん、
あの、モテカーなのは、結構今、危ういと思うのは、カイエンがモテカーっていうのは、
うん、
それこそさ、なんて言うんだろうな。カイエンを、スーパーカブぐらいの感覚で乗り込ませないと、モテカーにはなり得ないかな。
どういうこと？スーパーカブぐらいになるっていうのは。
いや、まあだから、ほんまにカイエンを、
うん、
足として、まあ単純に乗ってるぐらいじゃないと、モテにはならないんじゃないかな。
めっちゃめちゃ汚いカイエンとか思ったよ、もう。全然、洗車とかしてない。
それも違うんかな。
どういうこと？
いや、まあ、意味合いとして。
雨ざらしで置いといて。
意味合いとしては近いかもしれんけど、
うん、
まあ、だから、大きく振りかぶってカイエンやったらもうあかんよっていう。
ああ、もう、いや、もう街乗りだからカイエンでいいや。
そうそうそうそうそうそうそうそう。うん、まあ、まあね、
街乗りでカイエンも重いな。
重いな、でかいしな、で、うん、なんていうか、法然寺横丁入られへんでって思うけど、あれ。うん。まあ、そんなんどうでもええねんけど、でも、ほんまね、そういう世界やね。うん。
ま
あ、いや、だから、ね、だから、モテようと思って、
うん、
車を選ぶっていう時代じゃなくなってるし。
じゃあ、どうしたらいいの？
いや、別に。
じゃあ、僕の住んでる半径1キロ圏内にカーシェアの拠点が50もあるよって言ったら、キャー素敵になるの。
あ、でも、ある種そうかもしれない。
でもそうですよね。まあ、いつでも乗れるとき乗れるから。
そうそう、ある種そう
かもしれない。だって僕もうちもそうですもん。
うん、
うち、そうそう、僕の周りに、うちの周りにいっぱいカーシェアのステーションがあるから、
うん、
これ頼まんとそうんやな、って思ったからね。
そうそうそう、まあでも、ある種そうやと思うよ、うん。もう今のフェーズで言うと。まあだからそれぐらい、カーシェアが充実するところに、まあ、住んでる経済力っていうのもあるしね。
どうなんだろう。でも車ばっかり持ってる人が、例えば世田谷の高級住宅地にカーシェアがあるかっていうと、あんまりないような気もする、
うん、まあ、
だって持ってるから
持ってるからね。
で、
う
ん、だって田舎すぎると、いや、みんな一家に車あるよみたいなのがあるし、
う
ん、
そうそう、
微妙なところなんですよね、当
然。まあ、だから世田谷とかで、
うん、
そのなん、ガレージに、
うん、
アウディ、ベンツ、BMW ってガーって並んでますよと、
うん、
まあ、そんなやったらモテますよと、
うん、
でもそれ別に車なくてモテますって話、
うん、
自分には、そう自分には何もないけど、
うん、
かっこいい車買ったらモテるっていう、そういう幻想というのは、
うん、
もうないんじゃないかと。
なるほどね。
まあそれはもう多分もう10年前ぐらいかな。
まあでもそれはもう昔から言われてることで、うん、昔はだってうち買うのがあれだから、お金持ってなくても車だけいいのにして、それが俺のアイデンティティっていうのがもはや崩壊しちゃった。
そうほんまそういうところ
で、
ま
あそれが顕著になってきたってことだけっちゃだけなんですけどね。
そうまあだからね、うん、車ね買おうと思うときどうしてもね、男の人っていうのは、うんかっこいいとか、でもかっこいいの裏返しってモテたいってことやから、どうしてもなんかさ、
モテたいのかな。
いやや
っぱりこの車かっこいいから、俺が満足って言ってる人の方が多いような気がする。
いやそれはね、自分
違うのかな。
ちゃう、いやまあちゃうと言い切られへんけど、でも
モテたかったら僕はやっぱ色とか形状とかかなと思うんですよ。それじゃあアルファロメオとか、はい、フィアットのプントとか、
はい、
ああいうので可愛い色とかいっぱいあるじゃないですか。
はい、
フィアットのあんなの乗ってもいや面白いかもしれないけど。
しょっちゅう演奏すんで。
あれっす演奏するの？
いやまあ最近はせえへんけどね、うん。昔のフィアットはしょっちゅう演奏するよ。
いやそんモテか、って考えなくはないけど、やっぱ自分が乗りたいからのやつだからかっこいいからっていうことなんだと思うんだけど。
まあそういうのもあるし、まあ僕は何が言いたいかっていうと、車を選ぶときに、なんかいろんな言い訳をつけて、モテそうな車を人は選びがちなんですよ。でもそれは、今の時代は、真逆のことをやってるんだと。今すぐピンク色のプリウス買えと。それやったらまあ、かろうじてモテるわということを僕は主張したいですね。
ピンク色プリウスね。
売ってへんけど、ないビッツはあるよ。ビッツのアクはピンクある。
あ
そうプリウスももう今やでかすぎるから、ピンク色のアクア買えと。
ピンク色のアクアね、アクアも新しくなるからね。
そう可愛らしくて燃費も良くてね。
まあでもその辺でトヨタいろいろ考えてると思いますよ。
そうだからモテたければピンク色のアクアを買え、
ね、終わる。
いやまあというか会社でいいよ本当に。
そうですね。
長野やった会社じゃないけどね。まあ、それはこれはこれということで。
いや、まあ、どう考えても経済的にみんな目が覚めただけだと思うんで。
だと思うね。
まあ、遅から早かれこうなったのかもしれない。
そう。だからね、いや、僕もね、車好きでもないくせに、14、5年間、自動車業界人おって、まあ、自動車業界というのは景気がいい業界なんですよ。なんだかんだ言って。こんだけ車まもない車用業界と言われつつも、なんだかんだ未だにね、景気がいいんですけども、まあそんなお祭りみたいな時間もまあそんな長くは続かないよなと、まあ、少なくとももう本当ね、あくまでも移動の手段、趣味の世界っていうのはもうだいぶなくなった。
まあそうですよね。
で、かつ、それがモテにつながるっていうことはもう皆無に近いんじゃないかなと、いうことを本当富に感じるわけですね。だからまあ、いろんな人に対してですね、もう目を覚ましてくださいと。
いや、大丈夫。若い子はそんな思ってないから。
あなたが買うべき車は、そんなわけわからん、車高低い車やのってプリウスなんですよと。プリウス買ってくださいと。
それで十分でしょうね。
っていうのをね。プラグインハイブリッドは時代やから考えてくださいね。プリウスです、プリウス。っていうのをね、僕は主張したいぐらいですね。本当。目を覚ましてください。
まあ、これラジオ聞いてる人、そんな車好きな人いないような気がするんですけどね、うち。
あ、でも、
いやでも、必要に迫らないで車でやってる人いると思いますよ。まあ、地方とかではね。
いや、でも、オンネットラジオは昔、車の話とかバイクの話とかようやってたじゃないですか。
バイク嵐してたかもしれないですけどね。車してたかな。
東横くんがめっちゃ興味なさそうに、ってうなずくだけのバイク。
バイクの話ね。はやぶさとか言って、ジュン。って言ってますけど。
言うてた。
ジュンやろ、ジュンやろはやぶさのことはね。
まあ、それは、極端にしてもね。まあでも、やっぱ多いと思うんで。
それ以前に、バイク乗ってるって聞いたら、危ない、危険とか、ちょっとキモいとかって言われる日が、もっと先に来てるかも。
最近ニュースでな、なんかバイク乗った死んだ言うてはったからな、まあ、しゃあない。まあ、そう、でもね、これもね、割と切実な話じゃねんけど、バイク業界の衰退っていうのは、自動車業界の。
以上でしょうね。
そう、だから20年後の、自動車業界の、 あのそのままをあのバイク業界が今やってるんですよ。
うん、
だからあの今のバイク業界のポジションっていうのは20年後の自動車業界だと思いますよ、本当。いつかそうなる。
その割にはどうしてバイク王のコマーシャルはあんなやってるのかな。
あれ不思議やな。
海外に売ってるのかな。竹の子、竹もっとピアノ工房のや
つ。あれな、うん。
バイク王って松井秀喜がやってるけど。
どんな錬金術があるんやろな。
不思議だな。
あのバイク王電話したらえらい目に遭うて、あの誰も言うてんのにな、あれ。
うん、
あのほんま20万ぐらい買い取れるバイク2万って言われるらしいけどな、あれ。
え、そんなに？あれすごいハートウォーミングのコマーシャルやってるじゃないですか。
うん、やってるけど、
わかるんですよ。大事に乗ってたって。
お前は、まだ走りたいんだよなって。
だって、すごいハートウォーミングな。人馬一体的なコマーシャルやってるじゃないですか。
いや、そんなバカな。
え、そのバカな？
今僕が話してるのはあの、バイク王の話じゃないですよ。
何？え、レッドバロンの話？
いや、まあ似たようなもんやけど。いや、でも、まあ、そういう業者もあるよっていう話で、ね、別にあの、特定の業者を、悪く言ってるわけじゃないんで、うん、はい。
なるほどね。確かにもう、はい、でも僕らが考えた常識っていうのは、僕らがまあ子供の頃っていうか、思春期の頃に考えた常識は、通用しないんですよね、
はい。そうそう、ほんまそうですよ。うん、まあ、だからね。
ある意味今の子羨ましいですよね。その呪縛から外れるわけだから。
まあ、それはもうしょうがないです。
うん。うん、
まあ、だから僕らが若い子っていうのも、まあ、同じところやったからね。まあ、Windows 98が出た時代に、大学生になったっていう、そういう時代やからね。うん、上の世代からしたら、まあ、それは羨ましい話であって。まあ、だから、まあ、それはまあ、時代が流れるっていうのはそういうことやから。
じゃあ今何が楽しいんでしょうね。
さあ。それはね、まあでも本当、ソシャゲ。
ソシャゲ
知らんけど。
じゃあソシャゲやってるのは僕ら世代や思いますね、多分。
ああ、ほんまやな、それ。
よくそういう話は聞くけどね。
ほんまやな。
本当わかんないこと多いっすよ、本当に。
うん、
教えてほしいな。
うん。あの、東横さんに、
はい、
あの、教えてあげてください、リスナーの皆さん。
はあ、多分そんな世代聞いてないと思う。
ほんまやでも。
はい、それは。今日はこの辺でラジオ速度坂谷さんでした。はい、皆さん
ありがとうございます。